市役所からこんにちは。続いては高山インフォのコーナーです。まずは献血についてのお話をお伺いします。スタジオにお越しいただきましたのは高山市役所福祉課日本赤十字社高山市地区事務局の野中宏美さんです。野中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は献血についてのお話ですね。
はい、はい。はじめに日頃献血にご協力いただいている皆様、ありがとうございます。この場をお借りしてお礼申し上げます。今後も継続的な献血へのご協力をよろしくお願いいたします。今日は献血についてと、来週バロー高山店さん駐車場で実施される献血キャンペーンについてご案内させていただきます。
はい。さあ、ではまずは献血についてお話をお伺いしていきたいと思います。
はい。突然ですが亀山さん、はい、献血ってどうして必要だと思いますか？
献血がどうして必要か、これ輸血をするためですかね。
はい、そうですね。献血とは輸血を受ける患者様のために自分の血液を無償で提供することです。はい、血液は栄養や酸素の運搬、免疫など人間の命を維持するために欠くことができないものです。怪我や病気、または手術などで血液の成分が足りなくなったときは、それを補うため輸血が必要となります。しかし科学の発達した現在でも血液を人工的に作ることはできません。また血液は生きた細胞で長い期間にわたって保存することもできません。そのため輸血に必要な血液をいつでも十分に確保しておくためには、絶えず誰かの献血が必要となります。
そうなんですね。じゃあやっぱり輸血を受ける患者さんにとってはもう必要不可欠な大切な献血ということですね。はい、
そうなんです。輸血というと大怪我をした時に使われるイメージがある方も多いと思いますが、実際には大怪我などで使用されるのはわずか 3.5%、 多くは白血病やがんなどの病気の治療に使われています。岐阜県では白血病、がんなどについて心臓の手術、肝臓の手術などの治療で血液が必要とされています。岐阜県内で輸血によって救われる患者様の命は1日あたり約60人、1年間で約2万人ものがいるそうです。
1日に60人もの方が輸血によって救われているということなんですね。なんかこうやって、ね、数字で具体的にお伺いすると、改めて献血の必要さ、大切さっていうのが感じられますね。はいは
い。では全国で1日どれくらいの方が輸血を受けていると思われますか？
1日に、これ全国でですよね。
そうですね。
1000人とかくらいですか？
1日平均で約3000人の方が輸血を受けているそうです。
そうなんですか。はい。
年間にすると100万人以上の方が輸血を必要としていることになります。しかし近年献血者が減少しています。また新型コロナウイルスの感染症の感染拡大を防止する観点から、各種イベントの中止や延期、企業などにおける在宅勤務、時差出勤などさまざまな対策が実施されているため、これらの影響により実施予定の献血が中止になるなど、輸血用血液の確保がとても困難な状況が続いています。特に若い方の献血者が減少しており、10代、20代、30代の献血者数は減少傾向にあります。
そうなんですね。なんかね、いい戦力になってくれそうな若い方ですけれども、そういう若い方の献血者が減っているという現状なんですね。はい、
そうなんです。このまま若い方の献血者が減少すると、少子高齢化により血液が不足すると予測されています。輸血に必要な血液をいつでも十分に確保しておくためには、絶えず誰かの献血が必要ですし、今まで以上に若い世代の方の献血へのご理解とご協力が不可欠になっています。
はい、これから特に若い世代の皆さんのご協力が必要になってくるということなんですね。はい。
ただ献血には年間料が決まっていたり、一定期間空けなくては献血できないなど、いろいろな制限や条件などがあります。また輸血を受けられる方の安全を第一に考え、ほとんどが 400ml 限定の献血になっています。例えば 800ml の輸血に必要な献血者数は、 400ml 献血の場合は2人、 200ml 献血の場合は4人ということになります。 患者様の負担を軽減するために、また感染症などの副作用の発生の可能性を低くするためにも、少ない人数の献血による輸血が望ましいのです。
400ml 限定ですね。
はい、400ml のみの献血です。まずは条件がありますから、その条件に満たない方には献血をお願いできません。 200ml 献血を希望の方もお願いできません。せっかく来ていただいてもお断りするということが出てきます。たくさんの方に協力をお願いしておきながら 400ml に限定するのは矛盾に感じられる方もいらっしゃると思いますが、やはり輸血を受ける方の安全を第一に考え、ご理解をいただき、400ml 献血にご協力をいただきたいと思います。
そうですね、ぜひ皆さんにはご理解をいただきまして、 400ml 献血にご協力をいただきたいということですね。
はい、ではここで献血に来ていただいた方の一連の流れをお話したいと思います。はい、します。まずは来ていただいた方に消毒をしていただきます。コロナの関係もありますが、熱も測らせていただきます。はい、受付でいくつかの基本的な確認をさせていただいた後、バスタッチマネルによる問診をして、もう一度消毒をしていただき、バスの中に入ります。
はい、
医師による問診および確認、血圧測定をして血液型の確認と血液の濃さを測ります。血圧、血液の濃さには基準値がありますので、基準値に達していれば採血になります。ベッドに横になり採血を開始。採血時間は10分から15分程度、リラックスして採血が終わるのを待ちます。十分に水分を取り、しばらく休憩していただきます。献血カードを受け取って終了になります。
はい、10分から15分ほどで終了するということなんですね。はい、今ね、一連の流れというのを、お伺いしました。高山市では、まあ、毎月、ね、はい、移動採血車ともし火号ですっけ、
そうです ね、
はい、扱って、献血が行われていますよね。
はい、高山市では3月から11月の間、毎月数日間の日程で移動採血車による献血を行っています。広報高山やヒッツ FM、 また県の血液センターのホームページなどで案内させていただいてますし、事務局に問い合わせていただければご案内いたします。
はい、血液センターのホームページをご覧いただきたり、また事務局にお問い合わせをしていただければいいということですね。
はい、お願いします。集められた血液は病気や事故などで苦しむ方への輸血を中心とした医療を支えています。血液には有効期限があり、赤血球は採血後21日間、血小板は72時間と大変短い期間です。安心安全な血液確保のためには、どれだけでも多くの方の継続的な献血への協力が必要になります。
はい、ね、いろんな制限また条件などがあるようですけれども、皆様にはぜひ、ね、ご理解をいただき、多くの皆さんに献血に来て、ね、ご協力をいただきたいですよね。
はい、わからないことなどはお気軽に献血会場または事務局でお尋ねください。
はい、わかりました。では続いて献血キャンペーンについてご紹介お願いします。
はい、では毎年恒例となっています献血キャンペーンについてご案内させていただきます。日本赤十字社では、すべての血液製剤を国民の献血によって安定的に確保する体制を確立するため、広く皆様に献血に関する理解と協力を求めています。さらに献血運動の一層の推進を図ることを目的として、高山市地区では7月14日に献血キャンペーンと題し、多くの皆様に献血していただくよう呼びかけるものです。
具体的にはどういった内容になっているんですか？
はい、来週7月14日火曜日に10時から11時30分までの間、バロー高山店さん駐車場において献血を行います。この日、少しでも多くの方にご協力していただけるよう街頭で呼びかけをします。また献血会場では、献血をされた方先着20名様にそうめんなどが当たるスピードくじを引いていただきます。暑い夏に冷たいそうめんを食べ、少しでもリフレッシュしていただければと思います。
はい、7月14日火曜日の朝10時から11時30分までですね。はい、ぜひ多くの皆さんにご協力本当にいただけるといいですよね。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。献血は16歳から69歳の健康な人であれば、どなたでもできる身近なボランティアです。 皆様の優しさは多くの血液を待つ患者様の生きる希望とつながっています。ぜひ皆様の献血へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
はい、献血は身近な、ね、ボランティアです。皆さんの継続的な献血へのご理解ご協力をお願いいたします。ではおしまいにお問い合わせ先、はい、お電話番号などお願いします。
はい、はい、献血に関するお問い合わせは市役所福祉課内にあります日本赤十字社高山市地区事務局までお願いいたします。電話番号は 0577-35-3356 です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お問い合わせは高山市役所福祉課内の日本赤十字社高山市地区事務局、電話は 0577-35-3356 です。 0577-35-3356 までお問い合わせをお願いいたします。この時間は献血にご協力くださいと題しまして、野中ひろみさんにお話をお伺いしました。野中さん、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。